藤沢歴史探訪、今月は辻堂の歴史と様々な場所を深掘るをテーマにお届けしています。今月ご紹介をしていただいておりますのは藤沢地名の会のメンバーです。さあ今日はですねメンバーの山本さんに登場していただきます。山本さんよろしくお願いいたします。
藤沢地名の会の山本です。よろしくお願いします。
辻堂の歴史を時代ごとに伺っていきたいと思います。さあまずはですねもうぐわっと遡っていただきまして江戸時代以前の状況をご紹介いただけますでしょうか。
はい、歴史の話をする前に辻堂の地形について簡単にお話しします。辻堂地区は平坦な砂地で北はやや高く南に向かって低くなり今は消滅していますが砂丘が連なっていました。この砂地砂丘というのがキーワードです。辻堂という地名が初めて文献に登場するのは鎌倉幕府滅亡直後の中仙台の乱の記録ですが鎌倉が開けた頃から歌や物語にはこの辺りを八松ヶ原八つの松転じてたくさんの松の原とかまた八つの的弓などの的ですが八的ヶ原、大和ヶ原などと記されています。海に近く砂地でも生育できる松がたくさん生えていた場所で、鉄砲が出てくるまでは最強の兵器である弓の稽古をする場所だったのではないかと推測されます。戦国時代には小田原北条氏が5代100年余り辻堂村を支配しました。小田原所領役長によると、永禄2年1559年に辻堂は羽鳥と合わせ大馬回り州の事業地でした。江戸時代初めには徳川氏の直接支配を受けていましたが元和元年になると旗本保護氏八木氏の2人の旗本の最地となり元禄10年には八木氏の分百石が高木氏森川氏戸田氏3人に均等に分けられました。しかし65年後の宝暦12年には辻堂はすべて幕府の御領地となり代官伊那半左衛門の支配に移されました。以降明治維新までの100年余り御領地として継続する稀有な例となりました。これは34年前の享保13年から辻堂海岸が片瀬山などとともに幕府の砲術長連城として使われていたからと言えます。
かなり遡ってご紹介していただきました。やっぱり私たちが見ている景色とは違ったんだなということを改めて山本さんのお話をですね聞きながらちょっと思い浮かべていたんですけれども、さあ続いて大正昭和期の辻堂って一体どんな感じだったのかご紹介いただけますか。
はい、明治になると鵠沼から茅ヶ崎まであった海岸地区の砲術長連城には辻堂の部分だけで海軍演習場として買収されました。日露戦争前頃に兵隊が村人の家へ宿泊する民宿で泊まり賃は良い現金収入となったようで最盛期には100軒ほどにもなったといいます。約2軒に1軒の割合です。海軍演習場は戦後連合軍に接収され射撃演習や上陸演習場とされました。このように江戸時代以前から辻堂は砂地砂丘を利用して弓から砲術の訓練場であったことがわかります。近代の辻堂の大きな出来事の一つは住民が明治20年に開通した東海道の藤沢茅ヶ崎間に新駅開設を求める運動を起こし資金や土地の提供など苦難を乗り越えて全国的に類を見ない国鉄西岸駅を大正5年に実現したことが挙げられます。辻堂駅と名付けられ当時の風光明媚や気候温暖を唱え地域の繁栄を期待した開設記念碑が駅前に立っています。この新駅開設には第1回でご説明した17士族の方々の尽力があったと伺っています。
辻堂駅にも触れていただきました。私たちが当たり前に使っている駅なんですけれども皆さんの力で作られたということでねそういった歴史も知っていただきたいと思います。さあそして で平成以降なんですけれども、もうなんか最近のようなお話になっていきそうなんですが、平成以降の状況も続けてご紹介いただけますか。
はい、辻堂駅北口で創業していた住友金属工業子会社の関東特殊製鋼本社工場跡地、ここを地区の土地利用転換等により広配地の大学や工場等との連携を生かしながら多様な機能を持つ都市拠点の形成を目標に、2004年5月に再生緊急整備地区に指定され、北側から駅南側に向かって6つのエリアに分け、土地利用の転換や既存商業地等の機能更新が行われました。現在は商業施設や公園、病院、集合住宅など多くの人が利用する場となっています。藤沢市の中で大型の映画館があるのは辻堂だけですね。私も利用させていただいています。
この商業施設も本当にね、皆さんが立ち寄る、そしてちょっとした交流の場にもなっている場所となりました。本当にいろんなところが開発されて、いろんな人たちが集まるようになった場所だと思います。さあ、そして辻堂ならではの伝統的な行事、何かありましたらご紹介いただけますか。
はい、辻堂諏訪神社例大祭において各町内から4基の人形出しが神社境内に参集し、各町内によるお囃子の共演が行われます。祭礼そのものは江戸時代に遡りますが、現在も伝わる4基の人形出しは明治時代初期頃に4町内でそれぞれ作成されたものであり、平成5年10月1日付で藤沢市指定有形民俗文化財に指定されました。上部第一層に立つ人形は等身大で、人形出しの走行は約8メートル前後になります。出しの人形は東町が源頼朝、西町が源義家、南町が竹之内の宿根、北町が神宮皇后です。
これもね、引き続きみんなで大切に守っていきたい、そういったね行事、そういったものになりますね。さあ、そしてその他に何か現在残っているものの中で辻堂の文化あれば教えてください。
はい、残念ながら現在は地元産のものはなくなっていますが、江戸時代の当地の名物に松露、初竹や防風があります。松露初竹は海辺の防風林の松林に生えたキノコです。松露は飴玉ぐらいの大きさで春に発生し、吸い物にも美味しいものでした。防風は浜防風のことで、砂丘に春に生えるセリ科植物で高峰があり、刺身の妻に珍重されました。またこの産品の砂糖漬けが藤沢名物となっていました。米の生産は時給にも足りませんでしたが、畑作の干渉は土壌が適し、大正時代、今のメルシャン工場のところにあった大和醸造にも利用され、また戦中戦後の食糧難には大変な威力を発揮しました。
ここもやっぱり歴史を感じますけれども、浜防風は私もちょっと聞いたことがあったんですけど、その他ちょっと聞いたことがなかったので、またですね、ちょっとした知識になりました。ありがとうございました。さあ、そしておしまいにですね、皆さんにぜひ知っていただきたいお知らせがあるということなので、ここで山本さんからご紹介いただけますか。
はい、3月20日または24日に今回ご紹介する一部を辻堂地名探訪として実地探訪します。詳しくは藤沢地名の会ホームページか、広報藤沢2月25日号、各市民センターに置かれている辻堂地名探訪のチラシを参照いただくようお願いいたします。
実地探訪ですからね、やっぱりまた新しい発見があると思いますので、ぜひね、皆さんご参加いただきたいと思います。お申し込みお待ちしています。さあ、今月はですね、辻堂の歴史とさまざまな場所を深掘るをテーマにお届けしています。今日お話をいただきましたのは、藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます山本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。